先ほど司会者にルカの福音書19章の御言葉をお読みいただきました。19章1節を見ますと、それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであったと記されています。皆さんのお手元の今日の週報に本日の礼拝聖教の参考資料が挟まっていると思いますが、紀元後30年春のこの時、イエス様は十字架につけられるエルサレムに向かって最後の旅をしておられ、エリコの町を通られました。エリコからエルサレムまではもう30キロもありません。それはもう一日の道のりです。つまりイエス様はこの後一路十字架への道をたどられるわけですから、ザーカイはこの機会、このチャンスを逃したなら、もうイエス様にお会いすることはできなかったということなんですね。ザーカイが住んでいたエリコの町は、お手元の参考資料の地図からもわかりますように、ヨルダン川が視界に注ぐ河口付近にある町で、パレスチナにあっては大変豊かな重要なところでした。このエリコの町はヨルダン平原の西の淵にあり、地中海の水面よりも250メートルも低いので、亜熱帯性の快適な気候に恵まれている町です。町のそばを流れるヨルダン川の水は濁っていて飲めませんが、エリコにある泉からは毎日なんと1500万リットル以上の水が湧き出ていますので、古くから町が築かれ、ナツメヤシやバルサム樹が栽培されていました。その上、エリコの町はユダヤとエジプトに通じる主要道路沿いにあり、またヨルダンとエルサレムを結ぶ道にあり、北から下ってエルサレムに入る入り口にもあたる上、ローマ人はこの町の特産物であるナツメヤシと乳香を世界の市場に送り出していましたから、重要な税関の中心地でありました。そのようなエリコの町にザーカイという人が住んでいました。彼は主税人の頭で金持ちでした。今から2000年ほど前のその当時、このエリコの町やエルサレムを含むパレスチナ地域はローマ政府の管轄下、支配下に置かれていました。そこで領土内に住む人々は当然ローマ政府に、ローマ帝国に税金を納める義務がありましたが、そのような地域から税金を徴収するのに、ローマ皇帝はその土地の人間を請負人として雇うことが多かったのです。そしてその請負人はまた多くの主税人を雇って実際の税金の取り立てに当たらせていたのですが、ここでザーカイが主税人の頭と呼ばれているのは、彼が多くの主税人を雇っている請負人であったという意味なんですね。紀元後30年頃のその当時の慣習で、主税人は必要以上の金額を集めて納めるべき約束額をローマ政府に納め、差額をしこたま着服していたのです。ですからここに言われている主税人というのは、敵国に自分を売って同胞から金を集めるところの祖国を売って成り上がった利己的人間とみなされていました。主税人といえば当時の人々にとっては憎むべき、軽蔑すべき存在の象徴でした。おそらくザーカイの仕事場や家には、万事お金、人生すべて金なり、金こそが命などと書いた色紙などが貼られていたのではないでしょうか。しかしザーカイが部下たちを上手に使い、エリコの町の人々からビシビシと税金を取り立てれば取り立てるほど、財産が貯まれば貯まるほど、彼の心の中には何とも言えない寂しい風といいましょうか、やりきれなさが増し加わっていったのではないでしょうか。 人を信頼せず、人からも信頼されず、ただ金の虜となり、金のために生きる、これがそれまでのザーカイの生き様であったのですね。そのザーカイにイエス様はどのように訪れてくださるのでありましょうか。その日もザーカイは苦虫を噛みつぶしたような顔をして修税所の硬い椅子に腰を下ろしていました。おそらく昼下がりのことだったでしょう。ふと彼が前方を見ると、町の人々が何やら叫びながら通りの向こうに走っていくではありませんか。ザーカイは仕事中であり、容易に人の声に耳を傾ける人ではありませんでしたから、はじめはただうさんくさそうに前方を見つめているだけだったことでしょう。しかしどうもただならぬことがあるらしいことを直感した彼は、仕事中にもかかわらずそそくさと出て行ったのです。それは彼の意志でというよりも、むしろ冷え切っていた彼の心の片隅に眠っていた何かが彼をしてそのように駆り立てていったものでありましょう。気がつくと彼もまた群衆の一人となっていました。その彼の耳に入ってきたのは、ナザレのイエス様だという人々の声でした。そうか、ナザレのイエス様だったのか。あのカペナウムの町の主税人マタイに親しく声をかけられ、ご自分の弟子の一人とされたというあのイエス様だったのか。そう思いやいなや、彼は人々を押し分けかき分けながら、何としてでもイエス様を一目見たいと願ったのです。ザーカイはなぜこんなに懸命にイエス様を見ようとするのでしょうか。それはやはりイエス様が、他の宗教家たちは寄せ付けもしなかった主税人と一緒に食事までして、主税人の友とまで呼ばれていたことを彼は知っていたからでありましょう。イエス様の弟子の一人であるマタイはカペナウムの町の元主税人でした。とにかく人々から嫌われ、パリサイ人、律法学者たちからは汚れた人間とみなされて遠ざけられていた主税人にさえ近づいて語りかけられるイエス・キリストとはどんなお方なのだろうか。ザーカイはぜひ見たい、一度見たいと思ったに違いありません。19章3節を見ますと、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったとあります。聖書がそのように記録していますように、ザーカイはイエス様を取り囲んだ群衆の外にいて、なんとかイエス様を見ようとするのですが、何しろ背が低くて見ることができなかったんですね。いつも何かと小言を言い、威張り散らしているザーカイがつま先立ちして一生懸命イエス様を見ようとして、叶わない情景が自然に目に浮かんできて、ちょっと滑稽ですね。彼がいかに努力しても人の間垣は容易に崩れませんでした。彼が小男であったことと、人々の主税人の頭に対する嫌がらせから、イエス様を一目見ることも叶わなかったのでありましょう。もし彼がここで諦めていたら、イエス様はザーカイに対して何もしてくださらなかったかもしれませんね。もしかしたらイエス様は果たしてその時ザーカイにイエス様ご自身を一心に求める思いがあるかどうかを見抜くために、ザーカイの前に人々の間垣を置かれたのかもしれません。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登ったと19章4節に記録されています。ザーカイはとっさの機転を働かせて、一目散に前方に走り出て、イエス様がお通りになる道筋にあるイチジク桑の木によじ登ったのです。お手元に写真がありますが、イチジク桑は実はイチジクのようで、葉は桑のような木です。 幹は下の方で数本の大枝に分かれ広がるので、道端に植えると良い木陰を作る木です。それに葉っぱの多い木ですから、隠れるのにも好都合であったのかもしれません。彼は自らの年齢など忘れたかのように、そのイチジクグアの木の大枝に手をかけて必死の思いでよじ登ったわけです。ザーカにとってはイエス様を一目見ればいいので、まさかこの日自分の人生が全く変わってしまおうとは夢にも思わなかったでありましょう。ところが彼が思いもしなかったことが実際に起こったのです。その時、群衆に取り囲まれて歩いて来られるイエス様が、ザーカイのいる木の下に来ると、突然足を止められ、上を見上げてザーカイに語りかけられたのです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、と。イエス様は、それまで会ったこともないザーカイの名前を知っておられました。おそらくザーカイのことは何もかも見通しておられたのでありましょう。何もかもご存知の上でイエス様は、ザーカイよ、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言われたのです。それはザーカイにしてみれば不意打ちにも等しいお言葉だったことでしょう。誰も親しくて語りかけてくれなかった自分にイエス様が語りかけてくださった。しかもそれだけではなく、仕事と金目当ての人以外には訪れる友とてない家にイエス様が泊まると言われるのです。そのイエス様の親しい呼びかけに、ザーカイはもういても立ってもおられず、スルスルと急いで降りてきたのです。その様子を聖書は、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたと6節において記録しています。ザーカイは握りしめていたイチジクグアの木から手を離して、主イエス様の御言葉に聞き、主イエス様を大喜びで心の真ん中にお迎え申し上げ、主イエス様によって握られる人となったのです。これは自分で自分を救えると思う傲慢やプライドを捨ててイエス様により頼む姿勢ですね。また大喜びでイエスを迎えたということは、彼が心からの喜びのうちにイエス様を自らの救い主と信じ受け入れたことを意味しています。それまでのザーカイは人々に対する憎しみとコンプレックスの塊のような人であり、また胸に一物ある人でした。めったやたらに人の言葉を素直に聞き入れるような人ではありませんでした。しかし彼はその日イエス様と語り、イエス様を知り、その時以来全く変えられたザーカイの心に大きな革命が起こったのです。この19章8節において、ザーカイは立ってイエス様に申し上げました。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。それまでのザーカイは人に施すどころか、取れるものなら騙してでもむしり取ってきたでありましょう。しかし今イエス様にお会いして、ザーカイの人生はその根底から変えられました。それは一言で言えば、愛のない人生から愛ある人生になったこと、感謝のない人生から感謝する人生、喜びのない人生から喜びのある人生、命のない人生から命ある人生へと、ザーカイはその根底から変えられたのです。それまでの金銭にとらわれ、金銭に縛られた状態から、魂が金銭の執着から解放され、自由なものとされたのですね。財産の半分を貧しい人たちに施すというのですから、かなり莫大なお金だったことでしょう。また騙したものの4倍を弁償するというのですから、 やはり少ないお金ではなかったことでしょう。この19章8節の立って言うとは、主イエス様の御前にその約束を固く誓うところの厳粛な告白を意味するものです。その時ザーカイは命じられもしないのに、主イエス様によって受け入れられ救われたことの感謝から喜んで施し弁償しようと自ら申し出ているわけですね。固く冷え切ったザーカイの心に真実の温かさと悔い改めを呼び起こされたその方こそイエス・キリストご自身でありました。主イエス様は続いて19章9節において言われます。今日救いがこの家に来ました。ここでイエス様が言っておられる救いとは、主イエス様ご自身のことですね。主イエス様は失われた人を探して救うために来られました。道端にうずくまり、光の閉ざされた盲人バルテマイに誠の光を与え、社会的にも宗教的にも人々から阻害され失われた人ザーカイを探して救うために、イエス様はその時エリコの町を通られたのです。ザーカイは救われるために年も外聞も忘れて、イチジクはあの木によじ登るほどの好奇心というか熱心さがありました。しかし実際に彼に救いの喜びをもたらしたのは、あなたの家に泊まることにしてやるからと言われた主イエス様の御心であって、ザーカイの熱心さからだけではありません。ただ主なる神イエス様の御心が失われた人を救うのであり、主イエス様が探して救ってくださるのです。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのですとイエス様は仰せられました。ここで大切なのは、イエス様は私たちのうちに失われた人をご覧になられるということです。イエス様はザーカイに、そして私たちのうちに失われた人を見られるのです。それでは、失われたというのは一体どこから失われているのでありましょうか。それは私たちの作り主であり所有のしてやられる神様の身元から失われていることだと聖書は言っています。多くの人は神様が私たちの作り主所有の主などと鼻から思っていないでしょう。皆自分の主人は自分以外にはないと思っておられると思います。しかしそのように言われる人こそ失われた人だと聖書は指摘しております。この聖書によれば、人間は本来神様と共に幸福に生きるように神様によって作られたものなのです。しかし神様から離れても一人で生きていけるかのように神様に背き、罪に陥ってしまいました。ここに人間の悲惨があるのです。とりわけ今日ロストジェネレーション、失われた世代と呼ばれ、生きる意欲を失い、生きる足場を失って寝なし草のようにさまよえる若者たちが増えている昨今であるわけですよね。よりどころとなる両親を知らず、愛されることも知らず、生きるための絶対的なルールを持たない、そのような人々にも主イエス様は探し求めて近づき、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと呼びかけてくださるのではないでしょうか。そして今日救いがこの家に来ましたと仰せくださるのです。なぜ人間から苦悩が絶えないのでしょうか。それは私たちが本当の所有主であられる神様の身元から失われているからです。人間の心にはどんなものも 埋めることのできない大きな空洞がある。それを埋めることのできるのは神だけだとパスカルという哲学者は申しました。ある人は精力的に人生を生きて今のところはそれで満足しておられるかもしれません。しかしその人も失われた人です。ザーカイがそうでした。彼には地位もお金もありました。しかし思いがけなくイエス様に親しく語りかけられて自分が失われていたことに気がついたのです。あなたはいかがでしょうか。主イエスキリストはあなたの人生に訪れておられないでしょうか。あなたを見上げて語りかけておられないでしょうか。その語りかけにあなたは木の葉に身を隠してしまわれるでしょうか。それともあの時のザーカイのように喜んでイエス様をお迎えさせていただけるでしょうか。ザーカイよ、来よ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてやるからと主イエス様は今聖書の御言葉を通してあなたに語りかけておられます。エリコの町の主税人の頭ザーカイをお救いくださり、ザーカイに生きる希望と目的をお与えくださったイエス様は私に、そしてあなたにも喜びと恵みをもたらしてくださるお方であられます。来よ、あなたはどこにいるのか、私に帰れと主なる神イエス様はあなたの名を呼んでおられます。私たちの所有者であられ誠の主なる神であられるお方のもとに安心して共に帰ってまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。恵みと誠に富たもう天の父なる御神様、私たちに目をお授けくださり、耳を口をまた命をお授けくださいましたあなた様は、作り主なるお方として私たちの思いと言葉と行い、一挙手一投足を見ておられ、私たちの内なる切なる言葉を聞いておられます。あなたの御前に私たち一人一人が目先のさまざまな習わしや人の世のしがらみに拘束されることなく永遠の魔尺尺度を持ってあなたの御前に命への一歩を決断をさせていただけますようにお願いいたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますとの告白を御前に自ら自覚的に一人で御前にお捧げ申し上げさせていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。